27閣下からのお知らせ。市役所電話代表072-958-1111。電話交換紙が出ます。加盟や内容などをお伝えください。制度お知らせ。青少年センターおよび古市図書館臨時休館のお知らせ。白鳥神社秋祭り開催に伴い臨時休館します。時10月7日土曜、8日日曜。なお館外設置の返却ブックポストは10月6日金曜17時30分から10日火曜まで使用できません。問い合わせ、青少年センター古市図書館、電話072-958-0050。水槽水道の設置者様に衛生管理のお願い。いつでも安心な水を使っていただくために、ビル、マンションなどの貯水槽水道の適正な管理が必要です。次の項目などを定期的に行ってください。水槽の清掃、毎年1回以上定期的に行ってください。水槽の点検、水槽の損傷の有無及び状況などについて定期的に点検を行ってください。水質検査の実施、蛇口の水の色、濁り、匂い及び味など異常の有無についての検査を定期的に行ってください。なお給水される水に異常を認めたときは、水道法に基づく水質検査を行ってください。管理できていない貯水槽の例。蓋が開いている、虫などがいる、ひび割れがある、鉄錆など。ただし10立方メートルを超える貯水槽水道設置者は水道法による衛生管理が義務付けられています。貯水槽水道清掃業務専門業者による点検清掃及び法定検査を受検してください。問い合わせ、10立方メートル以下の貯水槽は水道局公務課、10立方メートルを超える貯水槽は環境保全課。生給水管の取り替え工事を行っています。鉛製給水管は水道を長期間使用しない場合、わずかながら鉛が溶け出すことがあるため、日常ご使用していただくことは問題がないことを確認しておりますが、より安心してご利用いただくために、朝一番や長い間留守にした後などの使い始めの水は、念のためバケツ1杯程度、約6リットルを目安に、飲み水以外、トイレや洗濯などに使用されることをお勧めします。水道局では、排水管の工事や修繕工事等に合わせ、鉛製給水管取り替え工事を随時行っています。今後も引き続き、水道法で定められた水質基準を満たした安全な水道水をご家庭までお届けします。問い合わせ、水道局。10月1日は浄化槽の日です。浄化槽は維持管理が大切です。定期的な保守点検や清掃のほか、1年に1回、知事指定検査機関、一般社団法人大阪府環境水質指導協会、電話072-257-3531による法定検査を受けましょう。この検査は水質などを調べ、浄化槽が 適正に機能しているか確認をするもので、いわば浄化槽の健康診断です。年1回、忘れないよう受検してください。問い合わせ、大阪府藤井寺保健所、生活衛生室、衛生課、電話 072-952-6165。 直接行政相談会を開催します。総務省では行政相談制度を皆様にご理解をいただくとともに、その利用を推進するため、毎年10月に行政相談週間を設けています。今年の行政相談週間は10月16日月曜から22日日曜です。羽曳野市では特設行政相談会を開設しますので、お気軽にご相談にお越しください。相談は無料、予約制で、秘密は固く守られます。行政相談委員による行政相談、国の行政機関業務などに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、司法書士による登記相談、土地建物に関する権利の登記など、土地家屋調査士による登記相談、土地建物に関する表示登記についての手続きの案内及び測量や土地の境界など、時10月18日水曜、1人30分1、13時から2、13時30分から3、14時から4、14時30分から5、15時から6、15時30分から場所、市役所別館3階会議室、定員、各相談ごとに先着6人。申し込み、問い合わせ、電話で10月6日金曜9時から、市民共同ふれあい課。行政相談委員は総務大臣から委嘱され、皆様の身近な相談相手として、国の仕事に関する苦情などの相談を受け付け、助言や関係機関に対する通知などを行っています。費用は無料で、秘密は守られます。偶数月は市役所、奇数月は両南の森総合センターにて、10月を除く毎月第2水曜日13時から15時まで行っています。予約は不要ですので、お気軽にお越しください。
教えて消費生活 Q&A 訪問販売での新聞契約。クエスチョン。昨日 B 新聞の勧誘員が来訪。高額な家電製品をくれるというので、1年先からの新聞購買契約をした。しかし、C 新聞を1年先から取る契約を半年前にしていたことを今日思い出した。高額な景品は魅力的だが、2つも新聞はいらないので、B 新聞を解約しようと思うが、電話で伝えれば問題ないだろうか。アンサー。訪問販売で契約した場合、有効な契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフができます。今回の事例も契約日から8日以内なので、電話ではなく書面などでクーリングオフを発信しましょう。事例のように高額な景品につられて契約するケースがありますが、景品の提供や上限金額にはルールがあります。高額景品につられて契約しないようにしましょう。クーリングオフ可能期間を過ぎると原則一方的には解約できないため、長期契約や申し込みをしてもすぐに始まらない契約は避けるなど、慎重に検討しましょう。不明点があれば、消費生活センターへお問い合わせください。消費生活相談、 月曜から金曜、10時から12時と13時から15時30分、まずは電話で問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階、電話直通 072-947-3715。大阪府最低賃金改正のお知らせ。令和5年10月1日から大阪府最低賃金が時間額1064円に改正されます。問い合わせ、最寄りの労働基準監督署または大阪労働局労働基準部賃金課、電話 06-6949-6502。公的年金からの特別徴収、年金転引税額。10月より住民税の本徴収が始まります。本徴収税額と仮徴収税額、翌年4月からは、6月以降に送付した市府民税納税通知書、納付明細をご確認ください。令和4年度より引き続き公的年金からの特別徴収をしている方、令和5年度公的年金にかかる年税額のうち、仮徴収4月、6月、8月を差し引いた残りの税額を本徴収10月、12月、翌年2月の3回で公的年金から転引します。令和4年、4月2日から令和5年4月1日までの間に新たに65歳となられた方、または65歳を超えられているが、何らかの理由により、令和4年度の公的年金からの特別徴収が中止となった方、令和5年度公的年金にかかる年税額のうち、2分の1の税額を普通徴収、納付書にて徴収し、残りの税額を本徴収、10月、12月、翌年2月の3回で公的年金から転引します。問い合わせ、税務課、市民税担当。年末調整時に提出する、扶養等申告書の注意事項。勤務先または年金機構から10月から12月にかけて、年末調整書類が送付、配布される方は、扶養控除等移動申告書、または扶養親族等申告書にて、生計をいつにする扶養親族の申告を行うことになります。生計をいつにする扶養親族とは、同世帯に住むすべての人ではなく、令和5年中の合計所得金額の見積額が48万円以下の先住者を除く親族を指しますのでご注意ください。問い合わせ、税務課、市民税担当。新築・増築家屋の訪問調査について、新築・増築された家屋の固定資産税額を算出するため、訪問調査を行っています。収納スペースを含む家屋全体が調査の対象となりますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、登記申請をされずに家屋を新築・増築・取り壊したときは、届出書の提出が必要です。なお、訪問調査は事前に日程を通知した上で、身分証を携帯した評価補助員、税務課職員が行います。不審に思われたときは、身分証を確認していただくか、税務課までお問い合わせください。問い合わせ、税務課、固定資産税担当。令和5年度、大阪府森林等環境整備事業、府民説明会の開催について、大阪府では森林環境税を活用し、豪雨や猛暑から府民を守るための対策を実施しています。府民の皆様に事業の状況報告と森林などへの関心を高めていただくため、次の通り説明会を開催します。時、11月8日水曜10時30分から12時、場所、南河内府民センター3階講堂。 住所富田林市寿町 2-6-1 定員先着50人、申し込み問い合わせ南河内ノート緑の総合事務所地域政策室、電話0721-25-1131、ファックス0721-24-3231。なくそうブラック差別。10月は大阪府ブラック差別事象に係る調査等の規制等に関する条例啓発推進月間。大阪府ブラック差別事象に係る調査等の規制等に関する条例は、ブラック差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、ブラック差別を引き起こす恐れのある個人及び土地に関する事項の調査、報告等を規制しています。ブラック差別につながる恐れのある調査の依頼はやめましょう。皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、大阪府不眠文化部人権局人権擁護課人権童話企画グループ。電話06-6210-9282。国民健康保険被保険者証の更新。羽曳野市国民健康保険被保険者証の有効期限は毎年10月31日となっています。10月上旬から順次新しい被保険者証を簡易書留郵便でお届けします。新しい被保険者証が届きましたら、記載内容をご確認ください。有効期限、令和6年10月31日まで。令和6年10月31日までに満75歳を迎える方は、有効期限が誕生日の前日となります。問い合わせ、保険年金課、資格付加担当。ジェネリック医薬品、後発医薬品を利用してみませんか？ジェネリック医薬品とは、先発医薬品、これまで使われてきた新薬の特許が切れた後に販売される医薬品であり、先発医薬品と同じ有効成分を同量含み、同等の効き目があると国に認められた医薬品です。ジェネリック医薬品を使うメリット。ジェネリック医薬品は開発にかかる費用が抑えられていることから、先発医薬品より安価で経済的です。切り替え時のご注意。すべての先発医薬品に対して、ジェネリック医薬品が対応しているわけではありません。使用できる病気、効能が異なるなどの理由で切り替えできない場合があります。先発医薬品と色や大きさ、形などが異なることがあります。ジェネリック医薬品への切り替えを希望される場合は、医師、薬剤師にご相談の上、事前に必ず医療機関や薬局に医薬品取扱いの有無、在庫の状況をお問い合わせください。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課。電話06-4790-2031、または羽曳野市保険年金課後期高齢者医療担当。ひとり親家庭医療証、桃色、重度障害者医療証、オレンジ色をお持ちの方へ。ひとり親家庭医療証、桃色をお持ちの方へ。10月下旬に11月1日からお使いいただける新しい医療証、水色をお送りします。11月1日以降は新しい医療証をお使いください。対象、次のいずれかに該当し、18歳に達する日、以後の最初の3月31日までの児童を扶養している所得制限内の方、およびその児童。1、離婚などにより児童扶養手当を受給している方。2、父または母が亡くなったことにより遺族年金を受給している方。3、父または母が別に定める程度の障害の状態にある方。4、配偶者暴力などに対する保護命令が出された DV 被害者。 医療機関で支払う自己負担額。1医療機関あたり入院・通院とも1日500円を限度に2日目まで負担いただき、3日目から不要です。1医療機関でお支払いいただく負担の上限は1ヶ月1000円までとなります。なお、調剤薬局での自己負担はありません。重度障害者医療所、オレンジ色をお持ちの方へ、10月中旬に11月1日からお使いいただける新しい医療証、緑色をお送りします。11月1日以降は新しい医療証をお使いください。対象、次のいずれかを保持し、所得制限内の方。1、身体障害者手帳1級または2級。2、療育手帳 A。3、療育手帳 B1 及び身体障害者手帳。4、精神障害者保健福祉手帳1級。5、指定難病、括弧特定疾患、閉じ、受給者証。ただし、障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者に限る。医療機関で支払う自己負担額。1医療機関ごと入院・通院・調剤薬局1日500円を限度に負担いただき、1ヶ月あたりの上限額は3000円となります。問い合わせ、保険年金課、医療助成担当。1医療助成医療証、子ども・ひとり親・重度障害者医療をお持ちの方へ、令和5年より福祉医療助成医療証、子ども・ひとり親・重度障害者医療の再交付申請についてオンラインでの申請も可能となりました。医療証をなくされた方については、QR コードより再交付申請を行ってください。なお、従来通り窓口・郵送での手続きも可能です。QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課、医療助成担当。柏原市民総合フェスティバル、柏原花火交通規制。柏原花火の開催にあたり、次の通り通行止めを含む交通規制を行います。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。規制日時、11月4日土曜、18時30分ごろから21時ごろ、好転中止。規制場所、藤井寺市、柏原市学校給食センター前の河内橋、石川橋。石川橋、西名阪自動車道高架下の堤防道路、及び道明寺駅周辺。なお、石川橋、西名阪自動車道高架下及び道明寺駅周辺の交通規制は、おおむね19時30分ごろから21時ごろ。また、交通状況等により、規制時間が変更となる場合があります。花火大会は19時30分から約30分。会場周辺には、市民総合フェスティバル、柏原花火専用の駐車場はありません。問い合わせ、柏原市地域連携支援課、電話 072-971-8305。催し。市民体育館フリーマーケット開催。時、10月14日土曜8時から14時。場所、市民体育館西浦。なお、来場者が多い場合、入場制限をかける場合があります。また、駐車場は混雑する恐れがありますので、乗り合わせでお越しください。問い合わせ、市民体育館西浦。電話072-958-2340。防火図画展。羽曳野市立小中学校から防火図画を募集し、応募作品の中から入選となった特選作品10点を展示します。時、10月18日水曜から25日水曜、9時から21時。場所、両南の森公民館2階展示場。問い合わせ、 柏原羽曳の藤井寺消防組合消防本部予防課。電話 072-958-9928。 羽曳のライオンズクラブ主催第36回国際平和ポスター展。小学校5、6年生を対象に夢見る勇気をというテーマで作品を各校に募集し、選ばれた優秀作品を展示します。時10月27日金曜午後から30日月曜午前中。場所リック羽曳の1階交流プラザ。問い合わせ羽曳のライオンズクラブ。電話 072-950-6162。 四天王寺大学第64回大学祭 IBU 祭開催。今年の大学祭のテーマは我、字は自我の我、我です。音楽系クラブ団体の演奏や和太鼓部、よさこいソーラン部による演舞、作品展示や演劇、子ども広場、お化け屋敷、屋台出店など盛りだくさんです。地域連携イベントとして埴輪や仏画の展示、農作物の販売、地域で人気のキッチンカーも出店します。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。QR コードがあります。時、11月3日、金曜祝日、4日土曜、10時から19時、5日日曜、10時から17時。場所、四天王寺大学、住所、学園前 3-2-1。問い合わせ、四天王寺大学学生支援センター。電話 072-956-9956。 秋の古着市を開催します。作業所で働く障害のある人たちのより良い生活づくりのために古着市を開催します。時11月11日土曜10時から13時、雨天中止。場所水鳥園遺跡公園横空き地。物品提供のお願い、お電話いただければ取りに伺います。古着、靴、カバンのみ。申し込み10月2日月曜から25日水曜。成人服と子供服を分けてください。物品は段ボールに入れてください。申し込みがいっぱいになり次第終了させていただく可能性があります。問い合わせ二上福祉会講演会。電話 072-959-3221。 月曜から金曜9時から17時。34回子ども祭り。子どもたち手作りのお店や舞台パフォーマンスなど盛りだくさん。ぜひ遊びに来てね。時10月29日日曜10時から14時。雨天時は11月5日日曜へ延期。場所市役所南側広場。問い合わせ NPO 法人南河内子どもステーション。電話 072-957-1114。 古墳に興奮ツアー。古墳の魅力に迫る古墳に興奮ツアー。2023年11月3日金曜祝日から5日日曜。場所イオン藤井寺ショッピングセンター。 QR コードがあります。